ございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸勝利さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、木戸勝利、
あれ
木戸勝利です。
よろしくお願いします。噛まないと小心者の木戸さんらしくないっていう、
私らしくないですからね、
声も一部にあります
よ、ね、はい、4回に1回ぐらいはね、噛まないとね、
噛んで
バスガスバカスバスガスバスはい、大丈夫です
。ありがとうございます。
OK です。
じゃあ今日は噛み噛みで、
はい、
今日のテーマがですね、
はい、
社長、営業マンが月間目標を達成できない本当の訳をご存知ですかと、
うん、
いうテーマなんですけども、
面白いですね。
面白いテーマですよね。
いや、秋田さんのこの最初社長
そうですか。ちょっと私が裏返ってしまいましたね。
ああ
そこに反応されて、私ちょっとおかしいなと思ったんですけど、気づかれましたか。
今日のテーマは社長ここがいいか
さすが木戸さん、そこに、いや、なんで、まあ、はい、このテーマにしたかっていう、はい、ところなんですけども、
はい、
まあ、私がサラリーマン時代、まあ、何か部下を持ったことがあるんです、まあ、30代、20代後半から30代が部下を持ってたんですけど、
何人ぐらいいたんですか。
大体1人からマックス3人でしたね。
3人ぐらい、はい、
でどういうわけか、100% 私のところに来る部下は技術をクビになっちゃったりとか、あいつはどうしようもないからとかね、いう出来の悪い人しか私のところに来なかったんですよ。で、私はまあその時には仕事をバリバリやってる人間だったんで、まあ私の元でこう来るから、ああやったらこうやったらって全然丸気できないわけですよ、その来る人間、
はい、
というかものもできないから私のところにこう、そういう人間ばっかり来るんですよね、
はい、
だから私はね、30代の頃は会社で、いつもカチンと来ると立ち上がって、なんでこれできないんだ、なんでできないんだ、ああだこうだこうみたいなもんで、年がら年中、でまたみんな周りの人は、秋田さんまた始まったよぐらいな感じで、
お、今の秋田さんと想像できないですね。
想像できないぐらいもう、もう立ち上がって行からないといけないぐらいもいつも怒ってたんですよ。なんでこいつらできないんだみたいな、いうふ
う
にして私怒ってたんですよね、
はい、
で、ある40過ぎてからこう、今度中小企業の社長さんのもとで初めてこう働くようになったんですよね、
はい、
でそうするとあることに気づいて、社長ってなんでよく怒ってるのかなと。
あ、その社長もは怒ってるんですか。
社長、今までサラリーマンだったら社長の下で働くことってないじゃないですか、でそれが今度中小企業の社長の下で働くと当然社長と直接仕事をやるようにしますよね、そうすると社長はいつも怒るんですよね。
あ、秋田さんと同じじゃない
ですか。そう で、ある時期、ああ俺もよく怒ってたなと、で私の場合は、それは神様が与えてくれた試練なんだなっていうふうにある時期は思ったんですよね。
その怒る社長の下について
、
秋田さんはその社長に怒られてばっかりなんですか。
怒られてばっかりで、私の下に出来が悪い人がいたのもやっぱり、私への試練なんだなっていうのはある程度分かったんですけど、でも今度下になって社長によく怒られると、あんまり気分良くないじゃないですか。
いや、それは良くないですわね。
で、ある時から、なんで社長ってよく怒るのかなと、俺も社長じゃなかったけど上司の時にはよく怒ってたけど、どうしてそうい こう指導する側っていうんですかね、でしかも特に営業でいたんで数字を持って私もいたんで、なんで社長はよく怒るのかなということを改めて自分のね反省を含めて、怒らないで人を育てられないかなっていうのに込めた思いが実はこのテーマ。
それで声が裏返った。
あ、そうだそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
納得しました。
そのちょっと 社長に怒られたシーンが多分ちょっと私の中でピーって来ちゃったんです
よ、ね、
はいみたいな感じで。そういうことだったんですよ。
あ、もう伝わってきましたよ。
伝わってきましたね。
なるほどね。いやでもそれは怒りますよね。だってこう、成績上げないとね、固定費が嫌でもかかるわけじゃないですか。3人いたらもうそれだけで100万以上のお金がね、毎月出ていくわけじゃないですか。それなのに成績上がらないとね、これはもう怒りたい気持ちになりますわね。
ただネギルさん、その、私が上司だった時にその、部下に怒れば怒るほど、はい、その出来の悪い人間が、より出来悪くなって
るんですよ、そうですね。
怒れば怒るほど、
そこには気づかなかったんですか。と、怒れば怒るほど出来るの悪いのがもっと出来が悪くなるということは、反対をやったらどうなのかなとか。
いや、そういうことはまるっきり考えずに、よりエスカレートしていったんですよ。あ、俺が甘いからもっと厳しくやらなきゃいけない、もっと厳しくやらなきゃ、で結果で今だから振り返ってみると、厳しくやればやるほどどんどんどんどん萎縮して、どんどんどんどんこうなんかダメになってて、結果としては1年ぐらいするとまた他のところの営業じゃないところにこう、彼なんかは飛ばされちゃったり、してたっていうのは今はこう、見えてますけど、その時気づかなかったですね。
今の秋田さんだったらどうするんですか。
今ですか、
そういう出来の悪い部下がポンってきた、
まず、まあ、その人の力量も見ながら、どういうふうな教育方針でやっていくかとか、どういうふうにやっていこうかっていう合意を取りながらこう、やるんじゃないですかね。こういうことをやるのはこういうことだから、ためだから、まあ、こういうふうにまずやってみてねと。
やってみてね。
で、その結果いろいろ何かあった時には、こういうふうにアドバイスしたり言ったりするかもしれないけどとか、それでいいみたいな感じでこう、
それでいいんだよみたいな
合意を取りながらやるじゃないかな。
いや、
ちょっと自信
がない。なんかモゴモゴしたみたいな。社長とか、なんかその後また大丈夫ですか。
いやいやいや、だから、怒らないで育てられないかなっていうのが私の、人はなんで私もそうだったし、社長もそうだし、みんななんでこう怒るのかなって。
確かにね。まあみんないろいろね苦労ありますよ。
苦労って社長の苦労ですか、
社長の苦労、まあ、社員も苦労するし、みんなお互いに苦労し合って、ね、まあ、それで新橋のね飲み屋あたりで、よっしゃーっつってねやれば、まあ、それもそれでまたいいじゃないですかね。
いや、それはずっと年がら年中やってましたよ。
はい、あ、はい、あ、やってたんですか。
ああ、だからもう飲みに行ったら、だからもう上司はあだ、社長はどうだとか、部下はどうだって、それってだけどなんかあんまり解消されないですよね、毎回同じパターンばっかり、何かが解決されないんですよね、それってね。
それありますね、
それはだからこの番組の答えにはならない、新橋で、
そうだね。
いやいや、だから木戸さんはどうするのかな
と。あ、私の場合、そうですね、なんかまあ自分の中でね、なんか最初からまあ怒るというのは、なんかやっぱり、まあ、もちろん腹立ってね、怒ったこともありますけどね、まあ、基本的には怒るというのはなんか自分がコントロールできなくなってしまう状態なのかなっていうね、自分に策がない。実はまあまあ、こういうコンサルという仕事をしてから、まあ、ちょっと一回経験があったんですけども、その やっぱこう言った通りにいかないと、うん、だんだんやっぱり精神論になってくるんですよね。
精神論、
ええ、
たと
やる気が足りないから、
ああいやいや
必死さがないからだとかもっとやる気出せとか、自信持てよとか、自信持たないと、あの売れるものも売れないぞ、お客さんがこれくださいと言っても自信なく喋ったらね、あ買ってくださいって言ったけどやっぱりいらないですってなっちゃうと、自信持てよという、どうしてもね精神論になるん
ですよね。そうですね、
これも考えたんですよ、いや自信持てよって言われてね、わかりましたってパチンとスイッチ入って、その瞬間から自信持てるようになったら、そんなね
楽なことないですね。
そんな楽なことない、そんなありえないですよね。だから冷静に聞くとやっぱおかしな会話なんですよ、それはね。
ああ、冷静に聞くとそうですね。
そうですよね。
よく言う会話ですけどね。
だから自信を持てよって言うんであれば、自信を持つ根拠を作ってあげればいいなと思ったんですよ。
おお。具体的には。
うん、まあごめんなさい、その手前に、じゃあ、こいつは何をしたら自信を持つのかなっていう。まあそれが営業の場合は、あの、やっぱり契約がね、営業マンの薬はもう契約だと、ところがその契約が取れないから自信なくしてるわけじゃないですか、だからその契約以外の方法でこいつを元気にする方法はないのかな、考えたんですね、そこで考えついたのが、まあ、考えついたっていうか、まあやらせてみたことなんですけどね、あの現場の管理をしてお客さんに徹底報告することを指したんですね。
現場の管理を、
例えばこの、屋根の部分がね、こんなに傷んでましたっていうのを写真撮りまくって、それをその日のうちにレポート作って、次の日にお客さんにここでこうなってましたっていうのをもうたくさん見せて、またその日もいろんな写真を撮ってまたレポートを書いて、またお客さんに渡す、いうことを繰り返して、最後にはそのレポートを渡したんだけれども、また全部まとめて、そうするともう電話帳の半分ぐらいの分厚いレポートができるんですよ。でそれを工事終わった時にまたそれもちゃんとまとめてお客さんにもう一回渡すと、そうするとお客さんが、いやこんな一生懸命あんたやってくれて、いやと喜んでくれるんですよ。まあ、これを今のね、モエル塾用語で言うと認めのシャワーですね、お客さんから認めのシャワーをとにかくたくさん浴びさせる、これがね元気の源になるんだなっていうのがだんだん分かってたんですね。とにかくもうなんだろう、そこに一生懸命やらせたんですね、ちょっと一回営業外れていいから、お客さんがもううなるぐらい、もうやろうよと。でお客さんを、まあ、2ヶ月間うならすことをしたんですよね、そしたら面白いもんでね、なんか萎縮してた人間がね、やたら態度がでっかくなってるのかね。
あ、そうですか、
やっぱりお客さんから、いやあんたみたいにこんなやってくれる人いないわよだとか言われるとやっぱ嬉しいじゃないですか、だんだん元気出てきたんですよね。でその元気が出て、よしじゃあちょっと営業買おうかって言ったら、なんかね契約取ってくるんです。
あ、契約取ってくるようにな
ってくるんです。さっきのこう自信持ってやれよと、ね、確かに自信持ってやれば物事ってうまくいくじゃないですか、じゃあ自信を持つ根拠をじゃあどういうふうに作るかと、そういう、まあ、さっき今の話は私が偶然出た、あの生まれた話なんですけどね、やっぱそういう策がやっぱり経営者のこうないとね、ないから精神論だけで終わってしまう、なんかね、だから それからやっぱりなんか認めのシャワーをまずはこの社員に浴びさせて、やっぱりそういう根拠、自信を持つ根拠、私はお客さんに喜ばれる仕事をしてるんだっていうね、そういうのを持たせてあげると、それはもう紛れもない事実なんでね、喜ばれた体験を持つということは、そうすれば、あの例えば私どもの会社はアフターフォロー万全ですっていうのは、まあ営業トークみたいな形で誰もが言うわけですよ、それが フォローも何もしてない人間がトークで言ってね、うん、トークだけで言ってるのと、うん、本当にお客さんに喜んでもらうことをたくさんして認めのシャワーをたくさん浴びてた人間がアフターフォローさん私どもは万全ですと、うん、言葉は同じなんだけれども、多分ね伝わるものこれね、うん、違うんだろうなっていうのがね、うん、彼を見て思いましたね。
なるほど、
うん、
この番組を聞いてらっしゃるね、ええ、じゃあ経営者の方、
はい、
そうか木戸さんはそうやったと、
うん、
じゃあ自分は明日からまずどんなことを考えればいいんですかね、うん、この行動というか
同じように、ええ、その部下が認めのシャワーを浴びるためには何をしたらいいのか
ということを、
うん、もうそれでいいと思いますよ。
うん、
うん、まあつまりそのお客さんのフォローでもやってもらえばいいじゃないですか。うん、でそれもただやれじゃなくて、うん、喜ばれるためには何をしたらいいかっていうのをまずは最初は一緒に考えていく。
うん、
うん、
結局木戸さんさっき精神論になるってお話あったじゃないですか、
はい、
結局社長もそうだし私もそうだったと思うんですけど、要は具体的に木戸さんの場合はじゃあお客さんが喜んでもらうためにどうしたらいいのかっていうことを一緒に考えようよっていうのは具体的じゃないですか、
うんうん、
だけどそれが多分自分自身も何をその部下にアドバイスしていいか分かんない、うん、その自分自身の苛立ちみたいなのがあるんですかね。
そうですよね。
それがこう、うん、なんでできないんだみたいな、
うんうん、
やる気あるのかみたいな、
そうですね、
になっちゃうんですかね。
そうですね。自分も自分でって気づいたんですよ、自信持ってやれよ、自信持たなきゃお前売れるもの売れないぞって言って、でも自信持てよって言って、自信分かりましたって言ってもおかしいな
ですよね
途中に気がついてますよ、とかね。
さすが、なるほど。じゃあ、
はい、
まあ、今お話しいただいたんですけど、今日のその、お話のポイントを、
はい、
お客さん、一言で言っていただくとすると、
そうですね、そのやっぱり売れない営業マンが、うん、なんか自信を持つ、
うん、
やっぱ根拠作りをさせてあげましょうと、
うんうん、根拠作りですね、
ええ、
でそれがまあ木戸さんで言うと、お客さんからこう喜ばれる、
う
ん、
そうですね、
ことのために何をやったらいいのかっていうのをまず一緒に、
うん、そうですね、
考えるところからやれば、
うん、それが一番ですね、
いいよと、
ね、
いうことですね。
はい、
ここでもまたキラーフレーズの認めが出てきましたね。
そうですね、やっぱり認めですね。
さすがですね。
ありがとうございます。
いや、私も20年早く認めの三原則を読んでれば、あんなに怒らなくても済んだのになと、改めて今日思いましたね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは次回のお話、
はい、
テーマなんですが、
はい、
特にこう、保険の営業をやってた時に、
はい、
一度話を聞いてくれませんかっていうのがすごくこう、抵抗があったんですけども、
はい、
初めて会った人から話を聞きたいと、相手から思われる
ん
ですね、
うん、
そういう営業プロセスはここだというテーマで
い
きたいと、
了解です、
思います、
はい、
バッチリお願いします。
頑張ります、
はい、それでは、
さよう、
おなら。